月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト、
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです。お相手は私キメトショウと
シーラと
ゆきさだえさおです。
ということで、はい、これお知らせがございます。
はい、
FMK のホームページでは月刊ゆきさだえさおのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて好評配信中です。海外の映画祭の方も聞いているという噂がタンクマではゆきさだ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中。熊本のあらゆるメディアを巻き込んで好評爆心中の月刊ゆきさだえさおでございます。はい、今月のプレゼント、はい、先月はですね、ゆきさだえさお監督作品春の雪、こちらの DVD でございました。当選者はこちら、
はい、クイーンビーハニーさんです。
おめでとうございま す。直筆のサインを入れて、お届けいたします。あの伊藤千尋さんのサインも入ってます
からね。
今月のプレゼントは、はい、ゆきさだえさお監督作品、これ2001年の映画ですかね、うん、贅沢な骨、こちらの DVD をお一人の方に、
はい
はい、直筆サインを入れてプレゼントいたします。もう私は贅沢な骨に関してはちょっと思い出がございまして、
生
田監督と初めて出会ったのが、
はい、
あのこの贅沢な骨のお披露目上映会、
うん、
東京で行われた、その時に初めてお会いしたんです。
そうなんです
か。まあ、お互いまあ敬語で喋ったね。その当時は一緒に番組やるなどということは夢にも思わない二人なのであったみたいな。
そうだったんですね。
そうです。
ぜひ贅沢な骨ご応募お待ちしております。
宛
先はこちら、
メールは監督アットマーク fm 熊本 .jp、 監督アットマーク fm 熊本 .jp、 ファックスは096-355-2000 096-355-2000 番、そしておはがきでも受け付けております。郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ゆきさだえさおの係までです。お待ちしております。
はい、ということで続いてのメールは、とりあえずこちら行きましょうか。
はい、ラジオネーム怪獣の帰り道さんです。パレードのラストが忘れられず、衝撃的なエンディングの映画を探して見ています。どんでん返しの映画、騙された、衝撃のオチというような映画をいろいろ探しています。ちなみに面白かったのはアイデンティティ、ユージュアルサスペクツ、シックスセンスなんかです。DVD レンタルされているものでおすすめを教えてください。
はい、
ラストシーンがね。
衝撃の。
まあ、よっぽどパレードがね、びっくりしたんでしょうね。
びっくりしましたね。そうですね。
で、まあそんなのを集めて見ているというですね。
そう
ですね。監督おすすめの、なんかあります？
まあ、びっくりするという代表的な映画はやっぱりスティングじゃないですか
ね。あ、これ古典ですね。
うん、
詐欺師の話ですけど、
はい、うん、ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード、うん、はい、
これはねちょっとね、スティングはやっぱりいいですよ、うん、何度見ても最後を見た時に、うん、ああ。
でなんか騙された心地よさみたいな、
さくそー騙されたっていう感じが、
うん、
まあこれはもうそれでね、もう決定版は、
うん、
もうこれはねちょっとね意味が違うんですけど、
うん、
まあまあ意味が違うというか、ちょっと驚くラストシーン、もう素晴らしいエンディングがあるのはこの映画ですね、うん、バーディーっていう。
バーディー
バーディー、
はい、1980年代ですかね。
うん、
あのアラン・パーカー、
そうですね。
うん、
もうねバーディーはもうね、もう忘れられないラストシーン、う
ん、ベトナム戦争でトラウマを抱えた兵士が、まあ病院が舞台ですよね。
そう、病院が舞台ですけど、ちょっともうねこう結構もう追い込まれている、
うん、そんな終わり方ありっていうぐらい、
そういう深刻な映画なのに
、うん、
もうこれもねそういう意味では、まあ、スティングと同じぐらい、うん、なんだろう、席が立てなかったですね。あまりにもすごくて、
なんか
かっこよくて、
座って映画見てるんだけど膝かっくんされたみたいな、みたいな
ラストと曲 も、うん、もう素晴らしい、
うんうん、これはまたスティングとは別の意味でびっくりする。
この2本はね、
はいはいはい、
見る価値はあるんじゃないですか。見てない人は羨ましいですね、うん、これ
今から見るんだ。見てない、見てない、シーラ見てないよ、
はい、
見る見る、
木佐田監督おすすめの映画スティング、バーディ、
バーディ、
これがもう衝撃的なエンディング、
了解
ということ。
これは素晴らしいです。
いや、ぜひ これ多分どこのレンタルビデオさんにも
ありますか、ね、
名作ですから
思いますんで、ぜひ借り
て。なかったらそのレンタルビデオはやめろって
何ないんだと誰やだ
って言っていいです、うん、言っていいです、うん、店長に、はい、店長ちょっと呼んでもらえますか、
草
田監督が推薦する日本なんですけどもどうなってるんですかって
それぐらいあるってことですよ、
はい、
目をつぶっててもあります、
はい、ありますんで、はい、ぜひ借りてください。続いてはもう一本のこちらですね。
はい、ラジオネームクイーンビーハニーさん、初めてメールします。いつもポッドキャストで聞いています。よく小説家が映画監督をやってたりしますよね。逆に雪貞監督は小説書いてみたりしないんですか？映画と小説では頭の使い方が違いますか？教えてください。
まあ映画、まあ原作小説が映画になるっていうパターンがよくあるんですけども、うん、監督はやっぱり小説はたくさん読んだりとかやっぱしてるわけですか？
してますね、うん、小説は。でもね、最近はね、うん、あんまりこれと好きな小説家はいてね、
うん、
もちろん吉田修一さんだとか、
うん、
柴崎友香さんとかっていうのはもう友達だから、うん、彼らの新作が出るとまあそれは読みますよね、うん、で何でもかんでも映画になるってわけではないわけで、うん、でじゃあ自分がじゃあ小説書くのかと言ってしまったら、うん、なかなかねこう筆不精というかですね、うん、なかなかこう書く時間がやっぱ必要でしょ、
うん、
もう小説を書くだったらもう本当に半年間とか、
うん、
も
う
何もしないで、
うん、
九州に閉じこもって、うん、何かを見つめてちゃんと一個一個まるで映画を撮るみたいに、うん、ワンカットワンカット撮るみたいに、うん、こう言葉を選んで、うん、でやるんでしょうね。だからそれはでももうちょっ と僕の場合は年取ってからやってみたいなって思うことはあります、
うん、
で実際小説のような短編みたいなものはいっぱい書いていまして、
うんうん、
まあそういうのはやっぱり自分の中では温めてるものはあるんで、
うん、
でもまあその書く年代だから今しか書けない多分小説っていうのもあるだろうし、
うん、
で作家をずっと一人の作家を気に入った作家をずっと見読んでいくっていうのはその面白さがあるんですよね。
あ、
うん、でもいつの時代でも的確な、
うん、
物を書く人が僕はやっぱり好きで、
うんうん、
吉田修一さんなんかは、
うん、
本当にもうデビュー作からこの人は何デビュー作なのって思うぐらい卓越された世界観というか、
うん、
的確な、そして難しい言葉を使ってるわけでもなく、でももう見事な描写をしますよね、
うん、
でそういう人たちがいる前でなかなか小説家になるっていうのも、
うん、
修行しないと無理なんだろうなっていう、
うん
うん、独自性っていうものがねあるのか、もしくはもう本当にプロとしての文章力っていうね、
うん、まあ映画の場合の脚本っていうのはやっぱ映像になることが前提に書かれてるものですからね、うん、その映像の部分まで小説の場合はまあ要はカメラマンみたいな感じで描写していかなきゃいけないみたいなところもあるわけですよね、
う
ん、
ただ小説からやっぱり今回のだから女たちの色遊ぶで伊藤千尋が試みたことっていうのは小説があまりにもよくできているが、自分は女性として男性が書いた小説のその女性の主人公をどうじゃあ映像として描写していくか、その先が見えたり書かれてなかった行間が膨らんでいったりとかしてるっていう、それがやっぱ映像としてこの小説をのでやろうとしてた世界をどう映像にすればで観客に見せていけばよりこの小説の元のテーマみたいなものがこう掘り下げられるかってことを考えるのがやっぱり僕らなんですよね、映像をやるっていう。だから要するにだからいつも思ってるのはなんか原作小説、原作があるものをはなんかある種軽視されるっていうのはあるんですよ、よく、
うんうん、
世界的にも、
うん、
あの例えばカンヌ映画祭なんかは原作があるのっていうだけでちょっとやっぱレベルが下がってしまう、
あ、そうなんだ
っていう見え方をしたり、いやもうよっぽどすごいものをやる場合は別ですよ、
うんうんうん、
でもそれはねそういうもんではないと思うんですよね、うん、で僕なんか小説の中にいかに自分を重ねられるか、うん、自分がやってきたことっていうね、うんうん、でもやっぱり映画祭が主張するようにオリジナルであってほしい、映画は映像でこう今世の中を切り取るって、
うん、
要するに小説ではないもの、
うん、
で小説っていうのはまただから違う表現だっていう考え方もあるわけですよね、
うん、
でそれが全くダメって言ってるわけじゃなくて、だからそういうこういう解釈、新しい解釈をすればいいわけで、その小説を元に、
ああなるほどね、
設定を変えてもいいわけですよ、
うんうんうん、
時代を変えてもいいし、黒澤明はやっぱりシェイクスピアを日本に持ってきて日本の戦国時代に持ってくるわけじゃないですか。それ全然変わっていくわけですよね。それ日本のやっぱりあり方と西洋のあり方は違うわけだから。でもそこにもやっぱり同じような道をたどる、日本のに移し替えた時に変わるっていうものはあるわけで、
なかなか小説と映画の関係だけ聞くだけでもね、深いですね。
そうですね。
なんかあの明日、
はい、
あの某所で池田監督のこれトークショーなんですかね。
そうですね、
大々書店、
はい、
はい、いわゆるどこですか、玉屋通り、プールスコート通りっていうんですか、カフェオレンジと大々書店っていう、もうすごくいい感じの場所がこちらで、文学と映画の間にという
タイトル固いですね。
トークショーを
僕が言ったんですけどねこれ
まあやっぱり今話したようなののもっと長いバージョンを語っていただけるんですか。じゃあ
そうですね、自分が作ってきたものだけではなくて、まあ雑談ですけど、まあざっと映画のね、どうやって映画になってんのみたいなところっていうのもあるだろうし、今の現状の中でやっぱ原作ものがこうたくさんあるわけじゃないですか。でもやっぱり小説にしか伝えられないものだとか、こういうとこはこうなんだよねみたいな僕の思うことをこう話して、そこにいる人たちとこうなんかこうトークが繰り広げられれば、こういうことはね、でもやっぱりやっていった方がいいなとずっと思っていて、なかなか東京とかではできないんですよ。やるのにもなんだかいちいちこう手続きが大変で、でもこれはねやっぱり熊本のフットワークっていうかね、つい先日うちのパーティーに来てた方がそういうのやるってチラシもらって、俺もこういうのことやってみてえなって俺軽く伝えたんですねやりましょうよっつったらもう本当に実現したって
。フットワーク
早い
ね。明日22日土曜日の夕方からなんですけど、残念ながらね、はい、一応チケットの方はソールドアウトなんですよ。
おら、そうですか。
ただまあ今回はすごくこう評判が高かったということで、今後もまたね第2弾第3弾と
あるかもですね、
やっていただけると嬉しい
な。そうですね、定期的にやっていくと面白いですよね。
おっと
でもそういうのでもからなんか得るものってあるんですよね。人に何かを語っていると、あこういうのもありなんだなみたいな、そういうもんじゃないですか。だから映画になるんじゃんみたいな。
なるほど。
いろんな人がね聞きに来られて生の声がまた聞けたりとか
も、ぜひぜひ
しますもんね。
カフェオレンジ大大書店、ホームページもありますんで、じゃあチェックしていただいて。
難しいことは言いませんよ、
はい、軽い感じで
楽しんでいただきたい。チケットが手に入ってる方はおめでとうございますって感じです
か、ね、お楽しみください。
はい、続いてもう一つ、メールを行きましょうかね。
どれ行きましょうかね。
あこれ行きましょうか。
はいはい。どれでしょう。はい、あこれ、はい。ラジオネームゆみさんです。先月の放送を聞いて監督の作品のモデルになったという犬トイチ君に会いに行ってきました。すごく可愛かったです。ゆきさだ監督って犬好きなんですか。
まあ猫はねいっぱい飼ってらっしゃるっていう話はよくこの番組でも言ってますけども。
そうそう、猫は7匹。
7匹ですもんね。
東京にね。で僕は猫アレルギーという飼い主、まあ家族は他は家族は大丈夫なんですけど、僕は猫アレルギーですね。
好きなのに
だからマスクして
マスクしてなでなで
家にいるみたいな。
どっちかっていうと猫派な感じですか。
いや猫派ではなかったんだろうけど、かみさんは猫が好きだったんですよね。子供の時は猫飼っていて、で猫を拾ってきたことがきっかけで、猫なんか拾ってきやがってと思った僕がもう離さないぞみたいな
おいでおいで
っていうパターンってよくあるじゃないですか。一日中一緒にいたのは僕だったみ
たいな。でもあのアトリエの方にいるねワンちゃんも
ね
もう超可愛いんだよ。
阿蘇のねやっぱりこう雄大な景色の中に似合う犬ってどういう犬なんだと、で奥のとこはプードルとかいいねみたいに言ったんだけど、プードルは街中でもねいいでしょって、なんかせっかく庭がいるんだから中型犬がいいんじゃないのって家の中にもいてっていうことでウィペットっていうね、
すごいスラッとした
感じ、初めて見ました、
鹿みたいでしょ。鹿
そうそうそうシュッとしてますね、お鼻が
シュッとしてる、
体もシュッ、ね、
そうでウィペットで名前はテオっていうのと、
テオテオって言ってひょっとしたらテオ・アンゲロプロスのテオですか。
あれ何ですか。
映画監督
なんです。あそうなんですか、
はい、テオって名前いいかなと思って。
あいいですね。
テオとなんかもう一匹 なんか欲しいねって話になって、うんうん、同じ種類の犬を、うん、同じそのペットショップから多分兄弟じゃないかとかっていう、うん、兄弟じゃなかったみたいですけど、うんうん、なんかまあ似た本当にそっくりなメスを買ってきて、うんうん、まあ、つがいではないんですけどね、うん、でそれでそれをベルって名前をつけてあげて、テオとベルと、
うん、超かわいい。なんかあのシュッとしてるのにもすごくでも甘えん坊。
そうですね、うん、人懐っこいんですね、うん、
大人しいですよね、
うん、大人しかったですね。
いやまあ犬派でもあり猫派でもあるっていう監督ですからね。じゃあこの辺でもう一曲軽ドラ軽ドラから監督がこれはいいんじゃないかって、これ私も同感です、これいいですありです、
これはいいですよね、
うん、お届けしましょう、
はい、野際陽子で非常のライセンス。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、
野際陽子で非常のライセンスお届けしました、
まあ、ご存知ない方のために言っておきますと、これはキーハンターというドラマ、はい、まあ、これも軽ドラですね国際秘密警察、
そうそう、はい、国際秘密警察ですよ、ない警察なんですけどねいやだから当時はだからあの人ですよね、
丹波哲郎
シリーズなんですよね、はい、キーハンターが5年やってたんですよ。でね、調べるとね、深作健二さんが第1話、
ほー、うん、そうなんですか。
そうです、もう敬愛する
土曜日の9時ですね、
うん、土曜日の9時、
そう、佐藤純也さんとか、はい、深作健二さんが若い頃にもう暴れ回ってたんですよね、うん、きっとテレビでいいのかっていう、映画の監督が撮ってたっていうね、うん、そう、野際陽子さんとか川口浩さんとか、千葉真一、
今見ても面白いんじゃないかな、これ
谷隼人、じゃあリメイクとかいいんじゃないのみたいな、さっき話してて、東映でリメイク、
いいね、
おろおろ、
いいね、
キーハンター
いいですね、
キムさんがノリノリなんですけど、
ね、いいですよね、
なんかいいんじゃないかな、見たい見たい。
非常のライセンスは、非常のライセンスはね、カバーはいっぱいしてるけど、うん、もう一回カバーしちゃったりとかして、
なんかね、今のアーティストで、
あ、ほうほうほう、
ね、聞いてみたいですよ、アモーレと、アモールってよくない？ダメ？
いいですね、かなりいいですね、
うん、これとかちょっとい
いミュージシャンにやってもらって、
はい、あら、具体的に
音楽業界も巻き込んだ形で映画音楽ガンガンみたいな、
あ、これやろ
う、あら軽い感じで言ってますけど、
軽い感じで言
ってた、キーハンターがね、なんてリメイクされてないかっていうのも あるよね、
うん、
なんかあるかもしれないね、
う
ん、
あ、やっぱもう権利関係とかいろいろやっぱ難しいものが、大人の事情みたいなものがあるのかもしれませんけど、そこはなんとか制作会社の方に頑張っていただいて、
ちょっとこのでも微妙にこのある種ちょっとバカバカしい設定とかね、
うんうん、
もうタイトルがすごいですもんね、昔のタイトル、
すごいですよね、
一話一話のタイトルが、
うん、インパクトがなんかね、うん、強いですね、
もうね、これ見たらだけでも、う
ん、見たいって思いますもんね、そう、
これちょっとやばいよね、人殺しあの手この手
あの手この手
詐欺師の皆様懐にご用心、
いいね、
あ、詐欺師の皆様が懐にご用心、
ね、うん、そういうの深いよね、
深い、
深いのか
深い深い、
そう、まあキーハンターというこういうドラマが、うん、まあ、200話ぐらい当時あるわけなんですけど、1話完結で、
うんうん、
まあテレビで再放送していただいてですね、
うん、
ちょっとこうブームを作っていただいて、
キーハンターブーム、
これ見たいね、うん、もう再放送ねできない版があるらしいですよね
あら、
もう第118話ですよ、踊れ墓場で幽霊ワルツなんでできないか理由が書いてあるんですよ、この、
うん、
残酷なシーンの連続によるって、
あら、当時はやっぱりね、そのテレビのコードとかもね、放送コードなんかもやっぱちょっと今とは違ったんでしょうね、
あ、そうなんです、
う
ん、
そう、割とこう やり話やってるドラマもあったんじゃないですか、
159話腰抜けギャング骸骨争奪戦って、なんでダメなんだろうって、ね、倫理上の問題って感じ倫理上の問題、これは見たいね
いやちょっとザ・ムービーキーハンター・ザ・ムービーいかがでしょう、
それをリメイクしてってもいいですかね、
はい、それを
やっちゃいけないもの
をあえて、放送できないやつを、
本当
ダメかな、
そういうのはクエンティン・タランティーノに任しとけばいいんです
お願いします。
月刊雪貞勲のポッドキャスト、いかがでしたか。月刊雪貞勲では皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001 熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。